祈りいたします。すべてのものをお作りになり、これを治めておられる天の父なる神様、11月最後の聖日、私たちを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることのできます幸いを心から感謝いたします。どうかあなたが備えてくださった安息に私たち誰もが預かることができますように、この時をあなたが祝し導いてください。どうかあなたの御名を賛美する私たちに御霊を豊かに注いでください。あなたからいただく心の糧に満たされて、この一週間の務めにつくことができますように切に祈ります。私たちは今晩秋の季節を迎えています。あなたの恵みを受けて生育した作物が豊かに実る中にあって、本日は教会の暦では最後の聖日だとともに収穫感謝の日として礼拝を捧げようとしています。私どもあなたからいただいた数々の恵みを思い起こして感謝を捧げます。あなたの恵みをいただいて、それぞれがこの一年に働いてあげた収穫を思い起こし、その喜びに預からせてください。どんなに拙い働きでも、あなたが備えてくださったことを覚えて、その達し得たところを喜ぶことができますように。この一年を振り返ると、アフガニスタンで復興の兆しが見える一方では、戦争がいつまた始まるのか、不安の中で毎日を過ごしています。このような不安の根源をどうかあなたが取り除いてくださるように祈りを合わせます。テロによる暴力をあなたが望んでおられないように、その報復として武力が使われることも望んでおられないことを私たちは知っています。いつの時代にも弱者が訴える最後の手段としてテロが使われてきましたが、あなたの御一人子は弱者の側に身を置きながら、力によらず正義と公平を打ち立てる平和の道を備えてくださいました。どうか私たちの住む世界をあなたが憐れんでください。そしてあなたによる正義と平和、公平に預からせてください。どうかすべての人があなたからいただいた平和の福音を心から受け入れて入念に従うことができますように祈ります。信ずる者の群れを宗教宗派を乗り越えてあまねく天の恵みによって一つとならせてください。御心が天においてすでに成就しているように地の上にもなさせてくださるようにお願いいたします。先週の木曜日から青年会を中心して教会の有志の方々が広石先生とともに沖縄へ研修の旅を続けておられます。どうかその旅の安全をあなたがお守りください。留守を預かる私たちも旅で得られた成果に預かることができますように祈ります。辞める時代と社会にあって悩み苦しみ疲れを覚えている人々のために祈ります。不況の嵐に巻き込まれて困難を覚えている人々、リストラの中で勤労感謝の日を迎えなければならなかった人々のために祈ります。どうか良い道が開かれますように、あなたがふさわしい解決を備えてください。あなたの教会として私たちができる務めをあなたが指し示してください。病を得てここに集うことのできない友を覚え、ことに田中彩乃さんのために私たちは祈りを合わせます。看護にあたるご家族の方々を含めて、どうかその一人一人をあなたが支えお守りください。教会学校に通う子どもたちとそのご家族の上に、また近隣に お住まいのすべての方々の上に、あなたの恩祝福と恵みをお祈りいたします。これらの感謝と祈りを、主イエス・キリストの名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。修法にもありますように、また祈祷の中でも、触れさせていただきましたように、本日は教会歴最後の週にあたり終末週日と呼ばれています。来週は、暦も改まって新しい年、太閤節をもって始まります。本日はまた収穫感謝の聖日にあたります。ご存知の通り、1620年にメイフラワー号に乗って新大陸に渡った106名の聖教徒たちが、新教の自由を求めてニューイングランドにたどり着きました。厳しい冬を生き延びて、その翌年は半数になってしまったのですが、アメリカ、今ではインディアンと呼ばないでネイティブアメリカンというそうですが、この人たちから地元にあった作物を教わり、1621年の秋にこれらの地元の人たちと一緒に収穫を祝った故事にちなんで、南北戦争の大戦下の中でリンカン大統領は1864年この11月第4木曜日を収穫感謝の日として定めました。これもやはり厳しい状況の中で、しかし多分翌年に戦争が終わってますから、あの前年にあったゲティスバーグの激しい戦いの後、勝利が見えつつあった、しかし60万人の人も亡くなっている、そういう悲劇を思いつつ、また新しい結束を求めてこの収穫感謝が祝われたのではなかったかと思います。以来教会でもそれに近い日曜日に感謝祭がアメリカでは持たれるようになりました。皮肉なことですが、南北戦争が終わり、リンカン大統領が暗殺された後、共に祝い合ったインディアンは白人による西部開拓の犠牲になって次々に西に追われ、敵地に追いやられ、最後は1890年サウスダコタのウンデッドニーの大虐殺によって部族としての輝かしい歴史と文化は消滅してしまいました。1621年の麗しい話とは全く反対に、虐殺と征服の悲しい出来事が収穫感謝を制定したリンカン大統領の精神とは裏腹に起こってしまったということを、私たちは悲しいものであります。収穫がある特定の人種に占有されたり、他の民族を支配する力として使われたとき、それは恐ろしい武器に変わってしまうということを、この歴史的出来事は語っていないでしょうか。私たちが収穫や勤労を喜び祝い、感謝の礼拝を捧げる意味は、富の占有を防ぎ、すべての人、とりわけ収穫が乏しく喜びに預かれなかった人々を招き入れて分かち合うことでなければ、収穫を主に捧げる意味もありません。聖教徒が乏しいながらもトウモロコシとカボチャ、野生の七面鳥の飼育を教えてくれた地元の人を招いて収穫を分かち合った、あの原点に立ち返るべきことを感謝祭は伝えています。聖書には農耕にまつわるエピソードを例えにして私たちの生き方や信仰を伝えている物語が数多く存在しています。先ほどの購読詩編126編もそうでした。バビロン捕囚がほどなく終わる、そういうことが見えていく中で、しかしまだそれは達成されていない、ここに信仰が問われているのです。そしてそれを この詩人は農耕を例にして語っています。特に私は5節6節が大好きです。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。まだその喜びには預かっていない詩人たちですが、そこに信仰を表しています。農耕にまつわる信仰の例えはとりわけイエスの例え話に多く見受けられます。誰もが思い起こすことのできる物語に種まきの例えがあります。その他にもからし種の例えやおのずと成長する植物の例え、毒麦の例え、数々ありますが、いずれも農夫が汗水流しながら収穫を目指して働く姿の中に信仰のあり方が表されています。本日はそうした例え話と同じような内容を持った三条説教の最高峰ともいえるテキストに注目したいと思います。ご存知の通り、三条の説教はマタイ福音書の5章から7章にわたって展開されている、これも大変有名な説教集であります。全体が内容上5つに分かれていて、招きの言葉にあたる序論、私どももどれかの祝福に預かることができるような、あの昔の訳でいうと幸いなるかなで始まる祝福の呼びかけ、これに続いて地の塩、世の光として存在する、これがキリスト者の特質であるということが語られていきます。第3のところではキリスト者の義について、ユダヤ教の義と対比したり、古いユダヤの掟と新しいキリストの掟を対比したり、施し、断食、祈りについての比較を通してキリスト者の義とは何であるかが語られます。そのやはり極まったところは敵への愛でありましょう。そして本日のテキストが含まれている第4の内容では、キリスト教倫理とでも言ったらよろしいでしょうか。中でも6章25節から34節はキリスト者の生き方の真髄が語られているところであります。そして7章6節から7章の終わりまでが結びで、ここにも7章12節の黄金律、あなたが人からしてもらいたいと思うことをあなたが人にしていきなさい、これが律法であり預言者であるという、もう一言でイエスの教えを言うならばこれだというのをマタイ福音書記者はその結びの中に置いているわけです。私はキリスト教にほとんど接したことのない若い世代の人たちに聖書を講じているのですが、講義の最後に、まあ、大体これが、間もなくやってくる12月終わりから1月なんですが、あなたが最も心に残っている聖句は何ですか、これを聞くのを楽しみにしながら、授業を進めているのであります。毎年聞いておりますと、だんだん定番の答えが返ってくるようになりました。コリントの信徒への手紙1、13章です。愛の参加と言われているところですね。女子大生ですから、まあ、結婚式を想定するとこれは覚えておかなきゃいけないと感じているのだろうなというふうに私は思っても、これは本当に素晴らしいこと、特に13章13節、それからマタイによる福音書の6章34節です。今日の最後の部分です。これはもうほとんどどちらが1位になるかわからないくらい最上位を占めているところであります。信仰、希望、愛、このうちで最も大いなるものは愛である。だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。こうした聖句が選ばれるということは、今の若い人たちが思い悩むこと、 思い煩うことを多く抱えているからであろう、そう思います。しかしそれ以上に聖書は普遍的価値を伝えているからであるということは間違いありません。こうした聖句が選ばれていることは、人生で愛が究極的目標であることを分かっているからではないでしょうか。信ずること、望みを持つこと、愛すること、そして思い悩むことから解き放たれること、これらすべては6章25節から34節の中に含まれています。私は新約の学徒なんですが、ルードルフ・ブルトマンという新約聖書学者、ドイツの学者、もう亡くなっています。この人の著書にイエスという、これも名著があります。で、日本訳は八木誠一さんが訳しておられるので手にすることができます。その中で今の6章25節から34節を表してブルートマンはこう言っています。子供らしい摂理信仰で自然と世界についての素朴な楽天主義が語られている。子供らしいというのはキントリヒという言葉を使っているんですね。英語で言うとチャイルドライクにするかチャイルディッシュにするか、えらいところの違いです。でも翻訳者のそのニュアンスはですね、どうもけなしているように見えるのです。つまり子供っぽい、安っぽい、もう大人はこんなものの見方はしないというような感じすら、ちょっとブルトマンのそのコンテクストの中で感じさせるような中身が見えるのです。しかし私は子供らしいと訳したいと思います。子供らしい節制信仰、また自然と世界についての素朴な楽天主義は、決して大人が侮るようなものではありません。今の時代にどれだけ大切な生き方ではないか。忍び子のように全てを他者に委ねた生き方、これこそ思い煩いから私たちを解放してくれるのです。忍び子が母親に寄り添うあの姿に思い煩いがあるでしょうか。アイデンティティという言葉を心理学に定着させたエリクソンは、母親とその胸に抱かれている忍び子との間には基本的信頼の関係が形作られていく、そう言っています。また高橋克実、これは私が大好きな作家なんですが、年齢的にもそう遠くはない、もう昭和9年から46年、ちょっと先輩なのですが、1971年にがんで亡くなって、本当に若くして亡くなったんですが、大学紛争の頃ヘルメットの学生が一生懸命読んで、あるいは招いて講演を聞いてたりしてのを私も見ていましたが、この高橋和美という人が、そしてその奥さん高橋孝子さんは、この時はクリスチャンではなかったのですが、後に、キリスト者となって、現在鎌倉雪の人 教会の教会員となって、おられる作家でもありますね。カトリックの作家ですが、でこの孤立無縁の思想という中でこういう一節を高橋和美は書いています。我が愛する者に幸あれと祈るのは常に母親である。献身や愛など宗教的感情は突き詰めていくと母の子供に対する関係のあり方に帰結する。抽象的な教義が先にあって、人は人を愛するのではなく、誰が教えずとも母はこう慈しむような関係が先にあって、さまざまな世のお宅からの救いとして愛や慈悲の観念が生まれる。有能だから愛するのでもなく、報酬を欲して世話するのでもない、存在そのものを尊重する母の愛が、おそらく全ての宗教的感情の原型なのではなかろうか。そのように高橋和美は述べています。エリクソンは忍び子に焦点を合わせて、子供にとって母親から受ける愛情がこれからの人生で荒波を乗り越える力として、基本的な信頼の関係が 生み出されているところである、それを見ています。それに対して高橋和美は母親の側に目を向けて、母親が愛する者に捧げる献身的愛に注目しています。愛を無条件に受ける側にも、また無条件に愛を注ぎかける側にも、宗教性はこの応答の関係の中で育っていくものであります。問題は子供らしい素朴な基本的信頼の関係が人間の成長過程の中でいつまで保ちうるのかということではないでしょうか。私も孫が一人与えられてちょうど1歳半になるのですが、まあこんなこと言うのもおかしいですが、ラファエルの聖母子像の中の男の子みたいな感じがしてですね、ちょっとこれはやっぱり手前味噌になってるかもしれないんですが、ただ最近歩けるようになった後ですね、やっぱり自我が強烈に出てきて、食べる前に食べ物を見て気に入らないとなんか食べなくなってみたり、だんだんそういうことが始まっていきますが、つまり基本的信頼関係が、自我の目覚めの中で揺れ動く様を私は楽しみながら見ているというのが今の現状です。エリクソンは人が幼児期の初めに与えられた基本的信頼の関係は終生人を生かすものであることを強調しながらも、大人になるにつれて自我の目覚めや自分の意思が激しく周囲と衝突していく中で基本的信頼が後退したり無視されたり捨てられたりして、アイデンティティクライシス、つまり自分とは何者かが分からなくなってしまう状態に陥ってしまう、そう指摘しています。これを聖書の言葉に置き換えるならば、私たちが食べること、これもよく食べること、よく飲む、よりよく着ること、より良い住まいに住むこと、そういうことに関心を向け、現状に満足できないでさらに上を目指して働いているうちに、思い煩いに取りつかれて命のこと、今ある恵みに感謝する基本的信頼の関係を失ってしまうのです。どうしたら思い煩いから解き放たれるのでしょうか。事柄は簡単です。それはすでに十分にいただいている基本的信頼に私たちが立ち返ることではありませんか。すでに親はなく、幼児期を過ぎた大人でも母を介して広く無限に広大なものな、この世界を私たちに与え、母子ともに積み込んで愛しておられる天の神様の信頼を寄せるだけ、これで良いのです。エリクソンは乳幼児期に母との関係でいただいた基本的信頼の中にいる自己について、英語なのですが、I am what I was given、 私は与えられたものなのだ、つまり私は与えられたというそういう存在としてのアイデンティティを自覚していること、それがまさに基本の基であるということなのです。それに対してイエスが私たちに語っている天の父なる神との信頼関係、これは大人となってそのよりよくを始めた、そういうものがさらに、しかしもう一度振り返っていく、そういう場として、エリクソンは I am what I am、 そういう言葉を提起しています。私は天の父との関係を通して私となり、他のすべての人との関係も身内や血縁、母子を超えて神との基本的関係の中でアイデンティティを回復するのです。エリクソンは心理学者として神という言葉は持ち出していないのですが、したがってさっきの I am what I am という言葉を言っている中では、そこで潜在の自己という言葉を使うのです。まあ、これはフロイトのお弟子さんですから、フロイトがスーパーエゴというのを言いましたし、 さらに遡れば、多分これはフリードヒ・ニーチェが神を否定したとしてもなお残る超人ということを出したあのことと思想的にはつながる視線があると思うんです。私はマタイ福音書の6章25節からの言葉がエリクソンを最もふさわしく補完しているように思います。潜在の自己とは何でしょうか。マヨ語では彼はプレエクシステントセルフと言ってエゴと言っています。プレエクシステントエゴ、母も幼児をも包む自己を超えてた自己、それは聖書が天の父と呼んでいる方に適合します。もとより私たちは死の御に帰ることはできません。食べること、着ること、住むところよりよく、また快適に整える働きは毎日続けるに違いありません。しかし思い煩うことから自由であるべき道を聖書は私たちに伝えています。それは日ごとの働きの土台に、幼の子のようにすべてを天の父に委ねる基本的信頼を持ち続けることであります。旧約聖書で言えば、先ほどお読みしたヨブ記はまさにそうした信仰の人でありました。私は裸で母の胎を出た、これも財産、子供、すべてを失った中で言った言葉です。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられる、主なる神の基本的信頼が本当によくこの一句の中に込められています。そして私たちはこの言葉をよく葬儀のところで、伺います。あの悲しみ、断腸の思いをする愛する者との別れ、しかしその中でも癒されるのはこの信頼以外にはないということではないでしょう。皆さんはチャールズ・シュルスという50年間スヌーピーを描き続けた作家をご存知のことだと思います。2年前に亡くなりました。彼の作品には聖書のメッセージが随所に散りばめられていて、ロバート・ショートというルター派の牧師はシュルツのことを現代の名宣教者であり、スヌーピーはキリストであるとまで言っているんです。でスヌーピーがキリストに見えるでしょうか、後でちょっとそれを検証してみたいという感もあるのですが、私も彼の作品が大好きで、大学では学生と一緒にスヌーピークラブを立ち上げています。で私の部屋研究室には学生たちが持ち寄ったスヌーピーグッズに囲まれていて、ご神体にスヌーピーが祀られたスヌーピー神社が設けられているのです。何しろスヌーピーはキリストであるというのですから、そのくらいは許されてもよいのではないかというふうに思うのです。まあ、隣にちょっとまた違う人形を2体置いてるんですが、それは何かというとアーミッシュの子供の男の子と女の子の大きい像なんですけれども、必ず質問されるんです。そうするとアーミッシュの話ができるわけで、まあ、そういうことともつながっているんです。スヌーピーは自分が犬に生まれていることを最高の存在であると感じているのです。そこでスヌーピーの独り言、これ4つのスキットからあるんですが、どうして犬に生まれるものもいれば人に生まれるものもいるんだろう、何たる偶然だろうか、それとも何だろう、なんだかあまりフェアじゃないような気がするな。つまり人間が読んでると、ああスヌーピーは自分が犬に生まれて損したなと思ってんじゃないかと、そういう気持ちになるんだと思うんです。ところが作者は、どうして僕は犬に生まれるなんて恵まれているんだろうと、これが結びです。で同じようなことは、チャールズ・シルツのお父さんは、ドイツからの移民一世でミネソタ州をやっているセントポールのところでですね、床屋さんやってるんですね。床屋さんっていうのはこういう言い方もしてはいけないかもしれませんが、アメリカではあんまり 評価されている仕事ではない。もう通信販売でもバリカンなんか売ってますし、あまり行かない。だいたい10分ぐらいで作業終わられてしまってですね、日本のようなあんな細かいものはないんです。肩たたきもないし、何もないのがアメリカの床屋さんなんです。ところがですね、チャーリー、パパは床屋やってるのが好きなんだ、自分以外の人間になりたいと願いながら人生を送るのは耐え難いって。それを聞いてたスヌーピー、僕は犬以外のものになりたいなんて思ったことないな。この2つの作品には思い煩いから自由に生きる秘訣が語られているように思います。基本的信頼の関係の中で、犬は犬として、床屋は床屋として、その存在を感謝を持って受け入れ、誇りを持って生きているチャーリー・ブラウンのお父さんとスヌーピーの姿、これを宣教者チャールズ・シュルツは語っているんです。本日のテキストを最も反映させている作品として、私は安心毛布、これは言語ではセキュリティブランケットと言っていますが、それを挙げたいと思います。ルーシー・バンベルトの弟ライナスは大きくなっても安心毛布を手放すことができません。姉を含めて世間の人は幼児の名残のようなタオルケットやぬいぐるみを大きくなっても肌身離さず持ち歩く子供をからかっています。幼稚であるとか、まだ大人になれない子供であるとか、私もそれやってこの手術から怒られているような感じがすごくしたんですが、上の子はふわふわといい、それがあってふわぼろになる、でも離さない、小学校が上がる直前まで離さない、ついに、親である私たちはそっと隠して捨てちゃったっていうのが、あった。で、下の子もバラちゃんといって、バラの絵を描いて、タオルケットをどこ行くにも持っていかないとそこで寝れないということが、小さい子にはまあまああるものです。で、その情景はとてもよく出ているので、でもシュルツはですね、弁護するんです。人は一生安心毛布を手放せない存在なのではない。事実、シュルツ自身、母親が乳がんで亡くなったその翌日に応召されてヨーロッパ戦線に旅立つのですが、母の形見として母のショールの布の切れ端を肌身離さず持ち続け、復員してからもそれを持ち続けているということだそうです。姉のルーシーが安心毛布を庭に埋めてしまったとき、その弟ライナスがこんなことを言います。僕の毛布を埋めたって、そんなことしちゃダメだ。毛布なしで僕は死んでしまう。水から上がった魚みたいなものだ。死んじゃう、死んじゃう。どこに埋めたか教えてくれ。頼む、頼む、頼むと、こう、あとはすがりつく頼み方をする。スヌーピーはそれを聞いて、庭の中を嗅覚を聞かせて探し回るのです。そして最後のスキットでは、毛布を見つけ、口に加え、ライナスのところに持ってくる、その絵があって、ライナスは涙を流して喜ぶ。そうするとスヌーピー、よく見つけてくれた、よく見つけてくれた、よく見つけてくれたと言って、感謝された後、僕の存在の正しさが認められたことを感じるのが時にはあるものだな。つまり、もしスヌーピーをキリストと言うならば、まさに安心毛布を全ての人に与える、そういう存在がこのキリストなのであって、その役割をこの、ライナスに対してスヌーピーが果たしたということになるでしょう。チャーリー・ブラウンによれば、安心とは両親の車の後部座席で眠れている状態である、そう言っています。ペパーミントパティ、これはチャーリーに片思いをしている、多分皆さんもご存知だと思うので、関係は省略しますが、最近思い煩うことばかりね、チャーリー。チャーリーはどういうことというふうに聞きます。ペパーミントは、安心ってどんなものだと思う？チャックの答え、安心とは車の後ろの席で眠っているような状態のことだよ。 小さい時にママとパパと一緒にどこかに車で出かけて、夜になって家に向かって走っているんだ。君は後ろの席で眠っている。君は何も心配しなくていい。前の席にはママとパパがいて、心配事は全部引き受けてくれる。何から何まで面倒を見てくれる。実によく基本的信頼の関係を描いていると私は思います。この後シュルツは一転してこう続けます。なるほどね、言えてるわね、チャーリー。でもそれはいつまでも続かない。ある時突然、君は大人になって、もう二度と同じ気持ちは味わえないんだ。突然終わってしまう。もう二度と後ろの席で眠ることはできない。二度とね、ペパーミント、絶対に、チャーリーは絶対に絶対に、アブソルートリーネバーと言ってます。チャックは私の手を握ってというふうに、片思いのチャーリーの方に寄り添っていくという場面で終わるわけです。マタイ福音書の6章25節以下の聖書は、子供っぽい幼稚な神信仰であるという人がいるならば、安心とは何かを知らない人であると思います。思い煩いから自由になる秘訣がわからない人になってしまうのです。私たちは基本的信頼を抜きにして安心はありませんし、思い煩いから解き放たれる術をわきまえることもできません。大人になって安心毛布が姿を変えても、基本的信頼は形を変えて私たちには必要なのです。幼児期に与えられた基本的信頼をそのまま持ち続けることのできる人、ライナスのような人は、むしろ幸いであると言うべきではないでしょうか。シュルツはそう言っているのです。そしてイエス・キリストも本日の御言葉を通して、大人になった私たちが基本的信頼の関係を回復する道を伝えているのです。私たちは今週もよりよく食べること、着ること、飲むこと、住むことのためにアクセプト、働かざるを得ない大人、成人です。そういう営みの根底に基本的信頼を保ち続けるには、イエスが例え話で述べておられる農夫のような天の父への信頼の関係が基本的に必要であります。数ある農夫の例え話の中で、最後に結びとして、マルコ福音書の4章26節以下68ページのおのずと成長する植物の例えをちょっとお読みしたいというふうに思います。またイエスは言われた。68ページの上の段、神の国は月のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼目を起しているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。土は一人で実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。良い収穫を目指して一生懸命働く農夫をここで想定しています。人が土に種をまいて、夜に目を起きしているうちに種は芽を出して成長する。どうしてそうなるか、その人は知らない。しかし実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。自ら働く務めと、その根底で天の父にお任せする信頼の関係が、実によくこの物語には織り込まれています。今日は収穫感謝の礼拝です。それぞれがこの一年を振り返り、一生懸命働いたことと、なおそれを支えてくださった天の父に感謝を捧げる日であります。自分の物差しで収穫の良し悪しを測るのではなく、 神への基本的信頼の中で捧げたものは、すべてそれぞれが達し得たところを喜び、感謝することができるはずです。そのような思いを持って、この年を締めくくり、来週からいよいよ主イエスキリストのご到来をお待ちするアドベントに共に入りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い主イエスキリストの父なる神様、すぐる一年を振り返り、多難な出来事の中にもあなたにある平安をいただいて、労使働き、その成果を本日収穫感謝の礼拝に立ってあなたに捧げることのできます幸いを心より感謝いたします。どうか私たちを引き続きあなたへの親しい信頼の関係にとどめてくださるよう切に祈ります。この世の貧しさにまで置いてくださった主に倣って、共に分かち合う喜びに預からせてください。主の名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌の386番を歌います。